聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第12章31節から34節、新約聖書130ページです。ルカによる福音書第12章31節から34節です。ただ神の国を求めなさい。そうすればこれらのものは添えて与えられる。小さな群れよ、恐れるな。あなた方の父は喜んで神の国をくださる。自分の財産を売って施しなさい。古びることのない財布を作り、尽きることのない宝を天に積みなさい。そこは盗人も近寄らず、虫も食い荒らさない。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるのだ。先週、ルカによる福音書の公開説教を終えまして、もう少ししますとアドベントになりますけれども、それまでの間、少し心にある言葉に、皆さんと共に耳を傾けたいとそう願っております。今日お読みしたのはまたルカによる福音書だということになるんですけれども、何か改めて神様からこのところずっと心に留まるようにして語りかけられている言葉であります。恐れるな小さき群れよ、古い訳という、口語訳ですとそうなりますが、小さな群れを恐れるなという言葉です。これが心の中に、しばらくの間こう留まって繰り返し思い起こしております。実は先日の墓前礼拝でもこの言葉から語ったわけであります。どういう中でこの言葉が私の中に響いているかといいますと、それは葬儀を重ねながら静かに心の中に留まってきた言葉であります。今年すでに5回葬儀をしております。説教の聞き手であった信仰の仲間たちですね、それを天に送るということであります。回収席から説教をそういう意味では吸い込むようにこう聞いていてくださった方々が、その人生を終えて、教会から葬儀をし、天に送るということになりますが、そうしますと、牧師としては何とも言えない、寂しさを感じるものであります。と同時に、そういう中で響き始めた言葉の中で、そういう教会の生活といいましょうか、仲間を天に送る足取りの中で何かとても大切なものに触れている思い、その思いがずっととどまっていて、小さな群れを恐れるな、神の国をくださることはあなた方の父の御心だ、これも古い訳ですが、喜んで神の国をくださるという今の訳になりましたが、その言葉が私の心にずっとこう触れてきているのでありまして、皆さんと共にこの朝の言葉として耳を開きたいとそう願ったわけであります。いくつかありました葬儀のうちの一つは、この夏の参議院選挙のちょうど山場の時でありました。皆さんも記憶に新しいところだと思いますけれども、与党の政治資金の問題がありましたし、あるいは国民の厳しい生活の中から、年収の壁なんてことが話されて、どうやったら少し所得が増えるだろうかという話がありましたし、同じような話の並びで、消費税を減税しようというような、そういう意見も挙げられてきているような中にありまして、また片方ではそうすると税収はどうするんだって話があって、すでに国の借金は1000兆円に及んでいるではないか、 これ以上借金重ねると国際的な地位が危うくなるのではないかというような、そういういろんな議論がある中で、まあ、選挙が行われていたわけであります。これは国としての大問題であります。でそうした中で私は、まあ、葬儀のさまざまなことを準備しながら、またさまざまな式を行いながら、車で移動を重ねる数日間の歩みをしておりました。でそういう中で、例えば道端にはそういう選挙のポスターがたくさん貼られております。あるいは大声で自分の主張する政策を述べる人たちが、そういう選挙カーもいるわけですし、あるいはラジオからはさまざまな意見が聞こえてくる、そういう中にありました。けれどもだんだんと葬儀でいろいろな思いをしながら車を運転しているうちに、そういう声がだんだんと小さくなってきて、あるいはポスターが小さくなってきてしまって、なんだかこう世の中の人々とは違う空気の中に自分がいるということを改めてこう思うようなことでありました。それは選挙戦一色のそのこの国の中にありまして、町の片隅の小さな事柄ということに私が一生懸命になっているかっていうと、どうもそうではない思いが自分の中から去らなかったのです。まあ、分かりやすく言えば二つの国の境目にいるような思いがいたしました。片方では神の国、片方ではこの世の国、そしてこの世の国の、まあ、政治的な問題はある意味では大変大きな事柄でありますし、大切な事柄でありますけれども、私もそういう意識が低い方ではないと自分ではそう思っておりますけれども、しかし同時にもっともっと大きな国、その国があるのだということに改めて思いをいたしていたわけであります。神の国に触れている思いであります。そういう中で小さな群れを恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる、その言葉が響いてまいりました。それは人間がおのずと向き合っているこの国のその政治ではどうにもならない、ある意味ではどうにもならない問題、人間と人間の生と死であります。この人間の生と死は人間の手の中にはありません。私たちは神様に呼び出されてこの地上に生まれてまいります。そして神の呼び声の中でまた身元に帰ってまいります。そういうところに実は神様の大きな大きな支配、その大きな大きな支配の中で私たちの生きること、死ぬこと、またその中でどう生きていくことかということすら、実はその大きな神の支配の中にあるのだということを改めて知らされるようなことを、そう言ってもよいでしょう。神の国があるのだ。そういう中でこの世の国の出来事が、まあ、ある意味では少しこう小さくなっていくというのでしょうか。と同時に、だからこそ本当に大切なものは何だろうかということもそこでまた見えてくるということでもあろうかと思うのです。シェスは言われるのです。小さな群れを恐れるな。小さな群れは一体何を恐れているんだろうか。小さな群れはその小ささを恐れている。まずはそうでしょう。小さな群れは自分たちの小ささを恐れていることです。しかし改めて申し上げますと、 この小さな群れが小ささを恐れるというのは、ある意味ではとても大切なことだと思います。文脈から言えば、この前にはこの恐れを忘れた愚かだと言われる大金持ちが出てまいります。彼は大豊作の時に、そうだ、蔵を建てて全部収めれば、自分の人生には幸せな見通しがつく。そう思って、恐れを拭い去って、そしてさあ寝ようって言って、安心して寝るのです。しかしそれをシエスは、愚かだ。例え話ですけれども、人間の愚かさをそのようにシエスは、例え話でお話になりました。自分の両手で確認できる確かさ、大きさ、重み、そういうものは実は人生を支えることはできない。そこで小ささを恐れる、恐れすら忘れてしまうことは実は愚かなことなんだと、そういうふうに言われているとも言えるでしょう。ここには恐れる弟子たちがいます。彼らはある意味では気づいている。何をもってしても、自分の人生を幸せに支えきるだけのものは、自分の手にはできないのだ。人生の、あるいは自分の大きさには、自分が手にするものはあまりにも小さすぎて間に合わないのだ。少なくとも、そのことには気づいているのです。ある場合には我々の思いを捉えることかもしれません。いろいろな確かな人生の感覚といいましょうか、手にしているもの、人生の手触りといいましょうか、そういったものは我々が経験することはできないわけではないでしょう。しかしそうしたものを我々が自分の手触りとして確かめながらも、しかしある場合に夜眠りながら、ふと目が覚めて、一体自分はどうなるんだろう。あるいはついにそういう思いに捉えられて、夜よく眠れなくなるということだってあるでしょう。そういうところでシエスの御声が聞こえてまいります。小さな群れを恐れるな。神の国を下さることは、あなた方の父の御心だ。ですからこの小さな群れというのは人数の大小ではありません。なぜならばこの群れは実は原文を読んでおりますと気づきますのは羊の群れそのものだということです。この群れという言葉は魚の群れを意味しません。あるいは鳥の群れも意味しません。動物の群れすら意味しません。ただ羊の群れを意味します。羊は群れになれば強くなるかというとそういうわけではない。狼ならば群れがそこにいるからこそ羊の群れに近づく、そういうことにもなるでしょう。そして なんということなくその群れの中から一匹を連れ去って満腹になるというのが狼かもしれない。どんなに群れになったって羊は小さいのです。と同時に、この群れという言葉、使われている言葉の語尾をちょっと変えれば、羊飼いを意味するようになります。群れには漏れなく羊飼いがいるのです。いや、こういった方がいい。ああ、羊飼いがいると思ったら、その羊飼いのもとには見てみれば群れがいる。そうでなければ群れは形成されない。聖書の中に散見される言葉は、羊飼いが打たれれば、羊の群れは散り散りにされるって言葉。野生の羊はいないのです。一匹羊もいないんです。羊は羊飼いがいるから群れでいられるんです。小ささが羊飼いに担われていること。それがあなた方の小ささの実は本当の姿なんだ。あなた方の小ささが小ささだけで孤立していることはない。 そこには必ず羊飼いがいる。ですから大きくなって羊飼いを忘れてしまうことよりも、その愚かさよりも、自分の小ささにあえぎつつ神を呼ぶ生き方の方がずっと賢い生き方だ、ずっと強い生き方だ。主イエスはそう我々に教えていることでもあるでしょう。金持ちの愚かさは神を忘れる愚かさであります。そして小さな群れの賢さは神を知る賢さです。そうなりますと、ここの32節の続きもお分かりになるんではないでしょうか。小さな群れを恐れるな、羊の群れを恐れるな、羊飼いがいるじゃないか、あなた方の父だ、しかも喜んでおられる、神の国をくださるんだから、そういう言葉です。知るべき羊飼いたる神を主イエスはあなた方の父とお語りになりながら、喜んで神の国をくださる、そう紹介してくれています。この喜んでという言葉は直訳すれば良い思い、前の訳では御心となっていました。良い心、神様の、神様らしい良い心です。あなた方の父は喜んで良い思いをお持ちになりながら神の国をくださる。小ささを責めてはおられない。その小ささをじっとご覧になりながら神様の良い心を動かしておられる。そこで神の国が与えられる。ここで喜んで神の国をくださるという、このくださるという言葉も非常に強い言葉です。未来形ではありません。今は神の国はないけれども、やがて神の国をくださるから、まあ今は我慢していろっていう、そういう話じゃないんです。神の国をくださる、この原文でのこの時制といいましょうか、これはなかなか説明しづらいことなんですけれども、まあ、少し文法書を調べてみると、一回的になされた確かな行為、その確かさのゆえに完結する、そういう意味合いを含んでいる。いや、そんな時制があるのかと思うようですけれども、まあ、そういうふうなことを表す言葉だと、そういう説明を見つけます。一回的になされた確かな行為、だからその行為はその確かさのゆえにやがて完成する以外にはない、いや完結する結論しかないんだ。我々はそういう世界を知ってるでしょうか。確かな行為がなされて、だからもう完結する以外にはない。どういうふうに説明しようかなと、そう考えていたら、あ、大谷翔平だと思ったんです。メジャーで大活躍です。で、彼はホームランもたくさん打ちます。で、ホームラン、会心のホームランの場合には、大谷選手はもう慌てて塁に走り出すことはありません。おそらくバットの手応えで分かるのでしょう。マッシンを捉えて、しかもタイミングもバッチリ捉えて、そうするとバットのから自分の手に伝わってくる、そのことで球が、まあ、どんなふうに飛んでいくかということも分かるんでしょう。ですからたった一瞬、彼の行為はそういう意味ではたった一瞬ですけれども、たった一瞬の行為がそこで行われたら、彼はもうそれこそバッターボックスからある意味立ち止まって、飛んでいく球筋を見て、そしてこれなら大丈夫だとうなずくようにして、ファーストベースにゆっくり走り出していく、歩くと言ってもいいぐらい。それはたった一回の球に与えたインパクト、それがもう全てを決めているんです。その後味方がどんなに応援しても球の飛ぶ距離は変わらないでしょうし、敵がどんなにもう落ちろ落ちろと言ったって、その球を止めるわけにいかないでしょう。一回の確かな行為、 それは過去になった行為だけれども、その過去になされた行為は今においてそれ以外の結論はないんだ。こういう言い方で主イエスはおっしゃった。神の国をくださる。お考えになったらよいのです。やがてクリスマスが来ます。主イエスが与えられたんです。大谷翔平の球に対するインパクトどころでありません。神様は会心の出来の技として、御子イエス・キリストをくださったんです。その通りに、神の国はもうなされる以外にはない。その動きの中にすでに置かれていること。それをあなた方の神は喜んで神の国をくださるんだ。そう言います。しかも、それが神の国ですかというような詐欺師まがいの。くださるって言ったけれども、手にした途端になんかすっかすかのもので、そしてこれも神の国といやそうだけれどもみたいなものを神様がくださるかというとそうじゃないんだ。神様は神の国をくださるんだ。皆さんが今手にしているいろんなことがあるでしょう。心配しているいろんなことがあるでしょう。しかしその一つ一つにおいてそう信じてよいのだというのです。神の国をくださること、それをその確かさを我々が信ずることです。テキスト上もこれは密接なつながりを読むことができます。聖書に目を落としていただきたいのですけれども、ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは添えて与えられる。これらのものって世の生活するのに必要なものだ。食べるもの、飲むもの、着るもの、与えられる。求めなさい、そうすれば与えられる。そう言われております。32節もう一回、恐れるな、あなた方の父は喜んで神の国をくださる。求めればくださる。それを信じるかどうか。我々には祈りが不毛に思われることがあるのです。求めたけれどもくださらない。しかしキリスト者ならば、だからもう信仰なんてやめたっていう人はほとんどいないでしょう。祈りが不毛だなと思われても、それでも祈りを我々はやめることはありません。主イエスに異邦人のようにくどくどと祈るのはおやめなさいと言われても、それでも我々は祈るんです。私は思うのです。すでにそれは神の技だからだと思います。祈りの貧しさにあやぎながらも我々が祈り続けるのは、すでにそれは聖霊の技だからと思います。パウロは言います。どう祈ったらよいかわからないけれども、しかし御霊自ら切なるうめきを持って取りなしてくださる。時に我々の祈りは貧しいのです。あまりに貧しすぎて言葉を失うほどです。しかし御霊が取りなしてくださる。祈りはすでに神様に担われています。担われつつ我々は神を大胆に信ずる、その大胆な信頼へと育てられていく。そのために私たちの祈りはすでに担われております。祈りの貧しさと言いましたけれども、ある場合にはメニュー表を片手にお祈りするようなことがあるかもしれません。 レストランに参りますとメニュー表を見まして、さてここはシェフのお手並み拝見だ、思い通りのものが少なくとも出てくるかどうか、我々はそう考えます。そういう祈りもあるかもしれませんけれども、これは貧しい祈りです。育つべき祈りです。ここでシエスはその祈りを神のもとにぐっと引っ張るようにしながら、まるでもうメニュー表なんか捨ててしまいなさいと、あなた方の父がおられるじゃないかと、そういうふうにしながら、こういう言葉をシエスはお語りになりました。31節、ただ神の国を求めなさい。私はこのただがとっても大切だと思います。メニュー表じゃなくて、ああしてください、こうしてください、それは祈っていけないわけじゃない。けれども、ただ神の国を求めなさい。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、この地でも行われますように。神の国の祈りです。喜んで神の国をくださる。いや、くださるほかない。その父がおられる。そのことを知る祈りこそ、実は我々にとってとっても大切な祈りなんです。我々知るべきは、あなたの人生は私が責任を負っている。そうおっしゃる父に対しての信頼を獲得することであります。この父への信頼こそ宝であります。この宝を私たちは古びることのない財布の中身とすることができます。つまり古びることのない財布の中に入れるのは神への大胆な信頼です。神への大胆な信頼、この財布は天にまで持っていくことができるって、そう言われています。ここには一つの鋭い対比があるでしょう。蔵と財布の鋭い対比です。大金持ちは大きな蔵を建てる。しかしこの蔵は、その中に入れる穀物の一粒すら天に持っていくことはできません。全部置いていかなくちゃいけないんです。しかしシエスは言われるんです。天に持っていける財布がある。本当にそう言ってますよ。天に持っていける財布があるんだ。その中に何入れるんですか。父への信頼だ。喜んで神の国をくださる。父への信頼だ。これは財布の中に入れて持っていくことができる。それを人生の中で重ねていきなさい。そうするとここで言われております、自分の財産を売って補足しなさいも分かってくるでしょう。これは善行しないと天国行けないぞって話じゃないんです。このことが分かったら、宝を握りしめる、この世の宝を握りしめるあなたの手が緩むだろう。本当に持っていけるのは父なる神への信頼だ。改革者ルターは言います。やがての天上の神の御前での裁きの時、私たちはイエスが成してくださった義の技、真実の技をまるで自分がしたかのように御前に差し出すことができるんだ。主イエスを備えてくださって父の身元に立った時に、私たちはもうたじろうしかない、うろたえるしかない、その私たちのことを良い思いの神はなお考え抜いてくださって、それならばキリストの功績を持っていけばいい、これをあなたの財布の中から出すんだ、 あなたの持ち物の中から出すんだ。これここで通用しますよね。主イエスは教えてくださった父の良い思い。父がどんなに愛してくださっているか。このあなたに対しての大胆な信頼。これはここで通用しますね。そうやって出すことは許されるんだというのです。それは我々が天にまで持っていくことができる。とすれば、この地上の歩みにおいてそれに育ちたいと思います。財布を作ればいい。それは古びることのない財布だ。神への信頼をその中に入れなさい。その入れた神の信頼は決して腐ることはない。虫に食われることもない。その信頼をあなたの宝として人生で蓄えていきなさい。神の国は必ず与えられます。申し上げた通りです。神の国なんて大それたもの、そういうこともできる。しかし同時に神の国は皆さんが心配している一つ一つの物事の中に現れてまいります。その皆さんが手にしているその一つ一つのことの中でも、これは主イエスの約束です。神の国を必ずくださる。神の国を必ずくださる。神の支配を必ずくださる。皆さんも振り返っていただければよい。物事は心配した通りになったでしょうか。我々の心配は多くの場合取り越し苦労です。いや、取り越し苦労じゃなかった、本当にこんなことになっちゃったということすら振り返ってみてください。神は今まで担ってきてくださったじゃないですか。そうです。神は神の国をくださる。それは揺るぎないこと、信頼してよいことなんだと、そう言います。日曜日は天から漏れる光のもとに集まる日であります。今日空は曇っていた。空からの光を漏れることはありませんけれども、本当のところ教会の上は雲が空いてるんです。そしてそこからは良い心を持った、良い思いを持った神様がこちらを見ていてくださる。神の国は必ずあなた方にあげる、そういう思いを持ちながら神様が見ていてくださること、その時に私たちはもう一度この神の国の大きさを知るんです。その時にもう私たちの小ささは問題ではなくなる。いや、むしろ小さい方がいいんです。神を仰ぐために。大きかったら我々は神を仰ぎません。このことが日曜日に知らされます時に、我々は地上の国が小さくなってまいります。もちろんキリスト者として責任的にこの国に関わることは必要でしょう。神の国のモデルを私たちがよく考えながら、この国にどういう政治が必要かということを考えることもとても大切なことです。しかし本当のところ、この地上の国の方がはるかに小さいのです。神の国は過ぎゆかないからです。大きな大きな神の国のもとに私たちはそこに集められながら、そこから見上げたところに見える大きな大きな確かな神の国に支えられていること、それを知ることがこの日曜日の喜びであります。主の日ごとにここに集いつつ、その主の幸いを知りたいと思うのです。祈りましょう。父なる御神、御前に異邦人のようにくどくどと繰り返してしまうことをお許しください。しかしそういう祈りすら、あなたは問題外だと言ってそっぽ向いてしまわれるのではなく、 そういう祈りすら担いながら、大胆に父を信じる信仰へと招いていてくださいます。思いの中にあるあのことこのこと、思いを悩めているそうしたことごとにも、必ずあなたはあなたの支配を与えてくださるのだと今先駆けて信じながら、ここを立ち上がることをえしめてくださいますように。主の御名によって祈ります。アーメン。